それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第19章の41節から48節。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和の道への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず壊してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて、彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。以上です。先週私たちはイエス様のエルサレム入場の出来事を学んだんですね。エルサレム入場の時から、いわゆる受難週、イエス様が十字架をにかけられるですね、受難週の1週間が始まるということを学んだわけなんですが、今週はその続きですね。今読ませていただきましたけど、ルカによる福音書第19章の41節から48節を今読ませてもらいました。ここにはですね、そのエルサレムにお入りになる時のイエス様の最初の、歩みというか、最初になさったことが記されているんですね。イエス様の受難週の最初の歩みとは一体どういうことだったんだろうか。41節を見るとこう記されてますね。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われたと。なんとイエス様はですね、エルサレムにお入りになる時にエルサレムのご覧になって涙を流して泣かれたっていうんですよね。イエス様が泣かれるっていうのはどういう時かというと、ご自身がね、裁きにあって、裁判にあってね、十字架にかけられた時に泣いたかというと泣かないですね。茨の冠をこうかぶせられて血が出たんですが、その時泣いたか泣かなかったですね。十字架につけられるために十字架を背負わされている時にも泣いたわけじゃないんですね。エルサレムにこう近づいていって、その都が見えた途端に内側から涙が溢れ出してきたっていう意味ですね。そういう意味ではイエス様のこの涙っていうのは、ある意味では私たちに計り知ることのできない深いところから湧き出てくる、そういう涙であったんだろうと思うんですね。ところでイエス様が泣かれたっていう記事はあまり多くないですね。ルカの福音書にもここだけです。それから他の福音書を見ても、ラザロが死んだ時に涙を流されたっていうのが一箇所だけ出てきますが、それ以外一切ないですね。ほとんど書いてない。ある一人の神学者がですね、ルカの福音書がここで一箇所だけですけど、イエス様が泣かれたっていうことを書いている。この一つの中に、実は大きな一冊の書物に書ききれないほどの、深いものが表されているんじゃないだろうか。そんなことを言っていましたね。しかも、ここで私たちがぜひ知りたいこと、確認しておきたいのは、この時、イエス様は泣かれたんですが、じゃあこの当時のエルサレムの人々がそのイエス様が泣かれるようなですね、涙を誘うような、そういう涙にくれていたとかね、そういう状況だったのかというと、決してそうじゃなかったんですね。45節を見るとこうありますね。そこで商売をしていた人々を追い出されたと。この商売をしていた人々ってどういう人かというと、神殿で商売をしていたんですけど、神殿で礼拝する人々の便宜を図ってですね、お賽銭をこう交換してあげたりとか、あるいは遠くから備え物を持ってくるのは大変ですから、その場に来て備え物を買って備えるとか、そういう便宜を図っていた人たちのとこなんですね。彼らはそういう捧げ物を売ったり買ったり、売ることでも忙しくしているわけで、涙など流す暇はなかったわけですね。ああ、今日もこれだけ儲かったってね、そんなことで頭がいっぱいだったに違いないということですね。さらに47節を見ると、祭司長、律法学者、民の修道者たちはイエスを殺そうと図ったってありますよね。彼らの中にあったのは殺意ですね。涙とは程遠い話ですよね。イエス様を殺そうとした。じゃあさすがにイエス様と一緒にいた弟子たちはイエス様と一緒に泣いたのかっていうと、そういうことも書いてあるわけじゃないんですね。書いてないんですね。つまりそう考えると、このイエス様の涙っていうのはとっても孤独な涙、イエス様しかわからなかった、 そういう涙であったんだろうということですよね。しかし考えてみれば、本来ならばイエス様の涙は本来私たちも含む全てのものが流すべき涙であったに違いないと思うんですね。私たちが心からの嘆きを持って流すべき涙であったはずなんですよね。しかしその涙をイエス様がただ一人で流しておられる。まあ言うなればイエス様にだけ悲しませてしまっている。実はここにこそですね、私たち人間の罪が見えてくるのではないだろうかと。エルサレムに住んでいた人々の罪がここに表されているんだないではないだろうかと、多くの神学者が言っていますね。私たちが気づかなければならないことは、神様がお一人だけ、神の御子お一人だけが涙しておられる一方で、私たちの多くはそんなことには全くお構いなしに、自分の人生を自分の好きなように生きているという、そういう事実なんだということですね。まあ私たちはとても鈍感で忘れっぽいところがあって、1週間経つと今今日聞いているこういうこともね、忘れてしまうことがあるんですが、毎週礼拝に集まって、その礼拝からね、新しい時期をスタートしていくわけなんですけど、まあ、自分が悲しんだり、あるいは他人を悲しませてしまうということには考えることがあっても、その自分のために神の御子がイエス様ご自身が涙を流しておられるということを覚えるというのは少ないんじゃないかなという気がしますね。毎週の礼拝ごとにこうやって集まって教会に戻ってきてね、確認する、学ぶことが必要な理由がここに一つあると言ってもいいかもしれませんね。もちろんだからといって毎週の礼拝でね、イエス様が泣いているっていうことをね、いつも毎週聞かせられるわけじゃないんですけど、まあ聖書の多くの箇所がそのキリストの悲しみ、あるいは神様のその見苦しみということを教えている。そういう意味でも私たちはいつもそこにこう戻って、そこを忘れてはならないということが言えるんじゃないかと思うんですね。じゃあ一体ここでイエス様の涙って一体何のための涙だったんだろうか。イエス様は涙を流しながら42節でこう言われました。42節ですね。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えないと。この日ってありますよね。これはまさにこのエルサレム入場の、イエス様のエルサレム入場の日のことです。イエス様を囲んだ弟子たちがバンザーイってやりながら、日本的に言えばね、バンザーイって、王様バンザーイってやりながら、イエス様を迎えたその日ですよね。賛美の歌を歌ったわけですね。どう歌ったかっていうと、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光って歌った。これ前回やったところですね。彼らは平和を歌ったわけです。地上にはまだ平和が見えてないけど、天にはもう平和ができてるんだってね、その天の平和を仰ぎ見て、万歳、その平和を作る王が来たってイエス様を迎えたわけですよね。この歌をなんで神の都エルサレムの人々は歌ってくれないんだろうか。イエス様の思いはそういうところにあったと思いますね。エルサレムっていうのは言葉の意味ですけど、平和とか平和を見るっていう意味の言葉なんですね。平和の都なんです、エルサレムっていうのは。エルサレムに行けば平和が見える、あるいはエルサレムに住んでいる人たちはいつもその平和を望み見て生きてるっていう、まあ、そういう意味があったかもしれませんが、いずれにしても平和を歌う、平和をもたらす道をわきまえているっていうことは、この都エルサレムにとっては一番ふさわしいことだった。ところがその平和が今全く見えないじゃないかっていうことですね。平和が平和でなくなってしまっている、この町から平和の歌が聞こえなくなってしまっている。今この弟子たちが歌う平和の歌声もですね、イエス様と一緒にそのエルサレムにこうお入りになると、これ書き消されてしまうんですね。イエス様の悲しみはまずはそこにあったということが言えるだろうということですね。さらに先に進むと、もう一つ同じこの日っていうことをイエス様は44節の終わりで別の言葉でこう語られました。44節終わりのところですね。それは神の訪れてくださる時をわきまえていなかったからである。この神の訪れてくださる時、これがこの日ですね。これは神が訪れてくださった時なんだ。その時をわきまえていなかったっていうんですね。この訪れるって訳されている言葉、これは面白い言葉で、語源をたどってみると、聖書の中に監督と呼ばれる人が出てくるんですけど、監督ってどういう人かっていうと、その地域でいっぱい牧師がいますけど、その牧師の中の牧師みたいな立場の そういう人を監督っていうんですね。日本語で監督っていうと野球とかね、サッカーの監督どうしても思い浮かべてしまうんですけど、その監督からちょっと推測しづらいんですが、教会の中の監督職の重要な務めの一つが実は尋ね歩くっていうことなんです。尋ねる。監督たちが熱心に献身的にその務めを果たして、教会から教会を尋ね歩く、あるいは牧師や信徒たちを訪ね歩き、その家族を訪ねて悩みを聞いたり慰めを聞いたり励ましたり忠告したり指導する、そういう働きがあって教会が立て上げられ、あるいは支えられ、クリスチャンたちが、守られていくわけですよね、うん、また同じこの監督という言葉のもう一つの意味は見守るっていう意味もあるそうなんですね。まあなんかわかる気がしますけど、じっと目を注いで見守っている、その時に見えてくる悲しみや苦しみを覆って慰めるためには、当然そこに行かざるを得ないですよね。そこに行って話を聞く、祈ってあげる、ね。遠くからただ黙って見てるんじゃなくて、その人の傍らに訪れていく。そのような監督たちはまさにそこでイエス様が来られた時にしてくださったその技、イエス様も尋ねられてくださるわけですね。一人の悩んでいる、女性のところに行ったり、男性のところに行ったり、そういうところに行ってイエス様は、人々を救いに導きましたよね。尋ねて行かれるんですね。この監督たちもイエス様と同じように人々を尋ね、そしてイエス様のなさった御業を受け継いでイエス様の訪問を取り継いでいったわけですね、うん、そこでイエス様は言われます。あなたを尋ねて神が来られたではないか、私がここに来て尋ねてきたではないか、なぜそれに耳を傾けないのか、なぜそれに目を開かないのか、そこで心を閉ざすと恐ろしいことになるのだ。イエス様がここで嘆かれ悲しまれたのは都エルサレムの滅びですよね。都が滅ぼされる時が来る、うん、43と44節でそのことが記されていたわけですけど、実際にこの出来事は紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが滅ぼされるんですね。そういう時がそれから何十年後かに歴史の現実になったわけです。これはユダヤの歴史にとって大きな意味があるんですが、ただこれはユダヤ人だけの問題じゃないんですね。神の愛の訪れ、訪問を受け入れなければ滅びを招くより他ないのだっていうのは、私たちも含む全ての人にとっての問題でもあるということですね。じゃあ神様の訪れを受け入れて平和の歌を歌うってことはどういうことなんだろうか。45節と46節でイエス様はまっすぐ神殿にお入りになって、何したかというと商売人たちを追い出したんですね。そしてこう言われました。私の家は祈りの家でなければならない、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしたと、うん、ここで叱られている商売人たち、さっきもちょっと説明しましたけど、いわゆる悪徳商人というわけじゃないんです。日本でもいろんな神社仏閣観光地に行くと参拝客が集まる、ね、神社や仏閣にどこにでもいろんなものを売ってる人たちいますよね。そういう人たちと同じですよね。悪徳な商売していたわけじゃないんですね。神様に捧げ物をするのに便利なように捧げるべき貨幣とか供え物を融通してやってたわけです。そういう意味では宮詣に熱心であって、神殿はそういう人々でいっぱいになっていたわけですね。だけどイエス様が見られるところ、イエス様そのエルサレムに行ってみると、そこに本当の礼拝はなかった。エルサレムを訪問して見守っておられるイエス様の目には神様に対する真実な祈りが見えてこなかった。それをイエス様ははっきりご覧になって嘆かれ悲しまれたということですね。これちょっと前に学びましたけど、この同じルカの福音書の18章というところで神殿で祈るファリサイ派の人と徴税人の祈りの例えをこう出てきましたね。皆さん覚えてますかね、うん、徴税人、これはまあ罪人なんですけど、遠く離れて立って目を天に向けようともしないで胸を打ちながら祈った。神様、どうか罪人の私を許してくださいって、うん、イエス様はこの祈りの家で、あるこの神殿の中にこういう徴税人の祈りに似た祈りが聞こえてこなくなっているってことを嘆いていたわけですね、うん、徴税人のような罪人でも祈ることができるんだ、いやたとえ罪人であっても、いや異邦人であっても祈ることができる、それがこういうこの場だと、それがこの都エルサレムで起こることじゃないかと。この徴税人の祈りはあらゆる民族があらゆる立場の人たちが心を一つにして祈るところに神様が訪れ、平和が訪れてくる、うん、それが今なくなっているではないか、なぜただの一度でもいいから 神様の前に立って、いやあの朝鮮人のように立つこともできないという思いを抱きながら、神よ私の罪を憐れんでください、罪人である私を憐れんでくださいと、どうしてあなた方は祈らないのか、なぜ悔い改めを促してあなた方の罪から解放しようとするとしてこう叫び続けた私を逆に殺そうと企むのか、誠の神が訪ねてくるということがそんなに邪魔なことなのか、私がここで流す涙がなぜあなた方の涙とならないのか、主イエスが嘆き悲しみここで問うておられるのはそういうことなんだ、それが今ここで表されたということなんですね。まあ、イエス様は神殿に集まっている人たちを追い出したわけですけど、これ言い換えてみればそれは父なる神の家を取り戻す戦いをなされたってことですよね。皆さんご存知だと思いますが、イエス様が12歳だった頃に、少年イエス様だった時に、親御さんたちと一緒にエルサレムに登った時の話がありましたね。で、まあ、一人だけ取り残されてっていうか、自分でもそこにいてね、でなんかいろんな人と話していたと。その時イエス様はですね、この神殿は、ここは私の父の家なんだってイエス様はおっしゃったんですよね。あの少年イエスの日に、イエス様の少年の日に、ここは私の父の家だと言われたイエス様は、今ここではこの父、その父はあなた方の父でもあるんだって言ってるわけです。ここにいる私たちの父でもあるんだってことですね。そしてこう問いかけられる。なぜあなた方はここで誠の父なる神の子としての礼拝を捧げないのか。イエス様は父の家を取り戻すために訪れてこられた。しかしエルサレムで自分たちの権力を喜んでいた人たちは、にとってはイエス様の存在が邪魔だったんですね。余計なことすんなってことですよね。何の権威でそんなこと言うのか、そんなことをやるのかと、イエス様を叱って、弟子たちを叱って、そしてイエス様を排除しようとしたわけですね。でもこれは実は、人事とは言い切れない。私たちももしかしたらそういうところにはまってしまう危険があるということですね。ある一人の牧師がこんなことを言ってました。聖書が語る罪、それは一言で言えばどういうことかというと、人生を私する罪だと。人生を自分のものとしてしまうという罪なんだってね。私たちは自分の人生を私のものだとするのはある意味当然だと思っているところがないでしょうかね。一般的にはそうだと思いますよね。これは私の二度とない人生だ、自分の思うように生きてなぜ悪いかって思ってるんだと思いますね。まあ、しかしそこでイエス様が悲しんでおられるんだってことです。この人生は誠の神のものなんだ、誠の父なる神の愛の中に初めて生かされるべきものなんだと。人生ってね、神の義の中で初めて正されるべきものなんだ。なぜ神のものを自分のものであるかのように思って人生を私のものだというのか。なぜ父なる神の手からあなたの人生を自分の手に奪ってしまうのか。その人生を私する罪がイエス様を十字架につけてしまったっていうことなんですね。ルカの福音書、今19章を学んでるんですけど、だんだん終わりが見えてきましたが、ずっと先に進んで23章というところを見ていくとですね、イエス様がいよいよ十字架につけられようとするところでの祈りが書かれてあるんですね。23章の34節というところですね。イエス様はここで自分を十字架につけた人々、まあ、それはエルサレムの都にいた人々のでもあるわけですが、そのために祈られた。十字架につけられて死ぬときにイエス様はこう祈られた。父よ、彼らの罪を許してください。これ有名なとこですよね。自分を釘付けして殺そうとする人々のために、父よ、彼らの罪を許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと祈ったんですね。エルサレムは、この都は先ほども言ったようにやがて滅ぼされました。しかしこのイエス様の祈りがあったゆえに、イエス様を十字架につけた人間の歴史はそこで滅びることはなかったんですね。イエス様の祈りが滅びから守ってくれたと言ってもいいと思うんですね。そして同じ意味で私たちもまた、このイエス様の深い悲しみから生まれる祈りによって許され、支えられ、こう生き得ているんだということですね。そのことを改めてこのところ箇所からですね、確認して感謝し喜びたいと思いますね。イエス様の祈りによって支えられている、そしてそのキリストの悲しみを私たちは忘れてはならないということです。一言お祈りをさせていただきます。